なんかこう、今の自分を変えたいなとか、もう一つ上のステージに行きたいって、心のどこかで感じることはありませんか？
今回はですね、1200年も前に日本の OS そのものを書き換えたある天才革命家について、あなたからいただいた資料をもとに深く掘り下げていきたいと思います。その名は空海。もしかしたら、あ、偉いお坊さんでしょくらいのイメージかもしれません。でも今日でその見方はガラリと変わるはずです。彼は僧侶でありながら、もう超一流の書家で教育者で、さらには卓越した土木技術者でもあった。
そうなんですよね。まさに日本史上最強のマルチクリエイター。
今回は彼が一体どうやって人々の意識を根底から変えたのか、そしてその教えが今の私たちにどうつながるのか探っていきましょう。
いやー、面白いテーマですね。あの、空海を理解する上ですごく大事なことがあるんですけど、
はい、
彼は単に新しい教えを説いただけの、まあ思想家ではないっていう点なんです。
壮大なビジョンを社会を動かすシステムとして実装する。
あ、システムですか。
ええ、いわば天才的なプロジェクトマネージャーでもあった。哲学と実践、この2つを彼がどう結びつけたかっていうところに注目すると、その革命家としての一面がよりはっきり見えてくるはずです。
その実装力ですか。なるほど。それを理解するには、まず彼が何を書き換えようとしたのか、つまり当時の常識を知る必要がありますよね。
ええ、
資料を読むと、空海以前の仏教ってなんだかすごく遠い存在だったみたいですけど。
おっしゃる通りです。多くの方がご存知のように、当時のいわゆる奈良仏教っていうのは国家鎮護が主な目的だったんですね。
ああ、国を守るために。
そうです。だから個人の救済というよりはエリート層のための学問みたいな側面が強かったんです。その手の届かなさを象徴するのが、普通になるためにどれくらいの時間が必要かっていう考え方でした。
それが資料にも出てきた三阿僧祇行。
はい、
三阿僧祇行、言葉だけ聞いても全然ピンとこないんですけど、これとんでもない時間なんですよね。
ええ、とんでもないどころではありません。
え、
阿僧祇っていうのは古代インドの数の単位でして、一説には10の56乗とも言われます。
10の56乗ですか。
はい、無量大数よりもさらに上の、もう想像を絶する数です。
その途方もない時間をかけて修行して、死んで生まれ変わってっていうサイクルを3回繰り返さないと仏にはなれないと。
3回、10の56乗を3回。
はい、それはもう天文学的というか SF の世界ですね。
ええ、
そんなこと言われたら、いや自分には到底無理だって誰でも絶望しちゃいそうです。
まさにそれこそが当時の常識の壁であり絶望の壁だったわけです。仏っていうのは遥か彼方の理想で、個人の今ここにある苦しみとか悩みとはちょっと距離があった。そんな閉塞感が漂う時代に、唐から帰ってきた空海がとんでもない爆弾を投下するんです。
お、いよいよ革命家の登場ですね。その爆弾というのが真言密教の核心、即身成仏。
その通りです。空海はこう言いました。三阿僧祇行なんていう気の遠くなるような時間を待つ必要はない。人はこの体のままで、この生涯のうちに仏になれるのだと。
うわ、
永遠とも思える未来にあったゴールをぐっと手繰り寄せて今ここに持ってきた。
それは当時の人々からしたら、もう天地がひっくり返るくらいの衝撃だったでしょうね。この身このままで仏になれる、にわかには信じがたいですけど、どういうロジックでそんなことが可能になるんでしょう。
その思想の根幹にあるのが、空海が提示したすごく壮大な世界観なんです。
世界観。
はい、彼はこの宇宙の真理そのものである大日如来という仏を世界の中心に据えたんですね。
そして資料の図にもあるように、山も川も草木も、もちろん私たち人間も、神羅万象すべてがこの大日如来という一つの巨大な生命エネルギーの現れに過ぎない。
ということは、私たちもその大日如来の一部みたいな感じですか。
まさにその通りです。つまり私たちは素材レベルで最初から仏と同じものでできているっていうことなんです。
なるほど。
ダイヤモンドの原石が磨けば光り輝くように、私たちの内側にはもともと仏性っていう輝く本質が眠っていると。
だから何か欠けているものを外から足していくんじゃなくて、もともと内側にある完璧なものを呼び覚ませばいい。これが即身成仏のロジックです。
なるほど。いや、すごい発想の転換ですね。まさに究極の自己肯定。
ええ。
これが空海がもたらした一つ目の革命の核心というわけですね。 自分に足りないものを探すんじゃなくて、すでに内側にある完璧なものを信じると。
ええ、これって現代の私たちにもすごく深く響く考え方じゃないでしょうか。
いや、本当にそう思います。でも凡人からするとですね、自分の中に仏がいるって言われても、で具体的にどうすればいいのってなっちゃいますよね。
なりますよね。
もちろん空海はそのための具体的なメソッドもちゃんと用意していたんですよね。
もちろんです。そこが彼のすごいところで、単なる精神論で終わらせない。彼が提示したのが三密家事という非常に実践的なトレーニング方法です。
三密家事、資料を見ると密、口、意とありますね。
はい。
身は身体のことだから、手に印の結んだりするポーズみたいなものでしょうか。でも口と意というのは、
ご明細です。身は身体の行為ですね。手に特定の形、つまり印を結ぶことで身体を仏の状態に近づけます。
うんうん。
次に口密、これは言葉の力です。真言、まあマントラですね。それを唱えることでその言葉が持つ波動と一体化する。
はい。
そして最も重要なのが意密、これは心、意識の作用です。心の中にマンダラという宇宙の真理を描いた図をありありと思い浮かべて、精神をそこに集中させるんです。
身体、言葉、心、人間が使える全てのチャンネルを総動員して、宇宙の真理である大日如来と自分を完全にシンクロさせるということですか。
そういうことです。
なんだか現代のトップアスリートが行うイメージトレーニングとか、あの没入状態のフローの究極版みたいに聞こえます。
まさにその通りです。これ非常に合理的で再現性の高いシステムなんですよ。
へえ。
特に意密で使うマンダラ、あれはただの美しい仏画じゃないんです。あれは宇宙の構造と真理を一枚の絵に落とし込んだ究極のフレームワークで。
フレームワーク。
ええ、修行者が今どの段階にいてどこへ向かうべきかを示したナビゲーションマップでもあったんです。道に迷わないための地図を用意したわけですね。
地図ですか。そういえば資料には秘密マンダラ十種神論っていう著作の話も出てきますね。
ああ、いいところに気づきましたね。
これもある種の地図なんでしょうか。
素晴らしい指摘です。十種神論は人間の心の成長段階を10のレベルに分類した、いわば意識のロードマップなんです。
意識のロードマップ。
はい。本能のままに生きる動物のような第1段階から始まって、儒教とか道教、さらには仏教の他の宗派の教えがそれぞれどの段階に位置するのかを体系的に整理したんです。
それは他の教えを自分の物差しで格付けするみたいな感じですか。
そこが空海のスケールの大きいところで、彼は決して他の思想を間違いだって否定しなかったんです。
あ、そうなんですか。
全ての思想にはそれぞれの役割があって、人が成長していくプロセスの一段階なんだとして全てを包み込んだ。その上でその全ての段階を見渡し統合する頂点として密教を位置づけたんです。
はあ、なるほど。
これってバラバラの情報をつなぎ合わせて全体像を把握する、現代でいうシステム思考そのものなんですよ。
システム思考。
これが2つ目の革命ですね。
究極の自己肯定に実践的なメソッド、そして全体を貫くシステム思考、これだけでもすごいですけど、空海の進化はこれを頭の中だけで終わらせなかった実装力にあるというお話でしたよね。
ええ、彼の思想は現実社会の中で人々の役に立って初めて意味をなすっていう確信があったんだと思います。
その代表例がまず教育、828年に設立した曹芸修智院。
修芸修智院、
これ日本初の私立大学って言われてますけど、本当にすごいのはその中身ですよね。
と言いますと？
当時の大学って基本的には貴族の子弟しか入れなかったじゃないですか。
ええ、そうですね。
それを空海は身分とか階級を問わず誰にでも門戸を開いた。しかも資料によれば貧しい学生に対して給食まで提供していたと。
そうなんですよ。
これって現代で議論されている教育の無償化とか機会の均等を1200年前に先取りしてるみたいで、ちょっと平田が立てました。
まさにその行動の根底には彼の哲学が一貫して流れているんです。誰のうちにでも複製があるのだから誰もが普通になれるっていう即身成仏の思想が、
はい、
誰にでも学ぶ権利があり、その可能性を開花させるべきだという教育の機会均等という社会システムとして見事に実装された瞬間です。
うわ、 思想と行動に全くブレがないんですね。
ないんです。
そしてもう一つ、彼の実装力を物語るのが技術者としての一面。故郷の詐欺、今の香川県にある巨大なため池、万能池の改修工事の話は圧巻です。
これは単なる土木工事じゃありません。資料を読み解くと、当時この池の堤防がたびたび決壊して大災害になっていた。朝廷が派遣した技術者たちもさじを投げるほどの難工事だったんです。
そこでまあ最後の切り札として鋼の矢が立ったのが空海だったと。
そういうことです。
僧侶に土木工事の監督を任せるっていうのもすごいですけど、彼はそれをやり遂げてしまう。
しかも当時としては画期的だったアーチ型の堤防を設計に取り入れたと言われています。
アーチ型？
ええ、これで水圧をうまく分散させて決壊しにくい強固な堤防をわずか数ヶ月で完成させてしまった。理論だけじゃなく具体的な課題解決能力がずば抜けていた証拠ですね。
なるほど。哲学者が最先端のエンジニアでもあったと。この2つを結びつける考え方が3つ目のキーワードになるわけですね。
そうです。それが自利不二という考え方。
自利不二。
はい。自、つまり目の前にある現実の現象や課題と、利、つまり宇宙の究極の真理は別々のものではなく一体であるという意味です。空海にとって瞑想して真理を探求すること、利と、堤防を直して水不足に苦しむ人々を助けること、自は、全く同じ価値を持つ一つの活動だったんです。
はあ。
彼のすべての活動、宗教、教育、土木、芸術は大日如来の理想の世界をこの地上に実現するための一貫した壮大なプロジェクトだったと言えるでしょう。
いやー、こうして見てくると空海という人物のスケールの大きさに本当に圧倒されますね。ちょっと一度彼が現代の私たちに勤してくれたものを整理してみましょうか。
え、ぜひ。
まず一つ目は即身成仏という、私たちは桁田存在じゃなくて無限の可能性を秘めた完成された存在なんだっていう究極の自己肯定。
うん、そうですね。
二つ目が十周神論に代表されるバラバラの思想や情報を否定せずに包み込んで全体像の中で捉えるシステム思考。
はい。
そして三つ目が精神的な探求と現実社会への貢献を結びつける自利不二という統合的な生き方。この3つが大きな柱になりそうですね。
その3つのポイントは非常に的確ですね。特に現代人にとって響くのはやはり1つ目の自己肯定と3つ目の統合的な生き方かもしれません。
ああ、なるほど。
というのも現代の私たちって自分はまだ足りないとか、もっとスキルを身につけないと認められないっていう外部からの評価を軸にしたプレッシャーに常にさらされてるじゃないですか。
確かに。
これってある意味で現代版の三下総義教の壁と言えるかもしれないなと。
終わりのないスキルアップ地獄みたいな。確かにそうかもしれません。
そんな私たちに空海は1200年前から、外を見るな、答えはすべてあなたの中にあるんだと力強く語りかけているような気がするんです。
はい。
私たちは自分の外柄に何かを付け足そうと必死になりがちですけど、彼はいや、あなたの内側にもともとある完璧な力をただ呼び覚ませばいいのだ。そしてその呼び覚ました力は自分のためだけじゃなく、目の前の誰かを助けるために使ってこそ輝くのだと教えてくれている。
資料によると、空海は高野山の奥の院で入定して今も深い瞑想を続けて私たちを見守っていると信じられているそうですね。
ええ、そう考えると彼の革命って1200年前に終わった歴史上の出来事なんかじゃなくて、今この瞬間もあなた自身の内側から始まるのを待っている生きている思想なのかもしれないです。もしあなたが自分の OS をアップデートするとしたら、その最初の一歩は何になるでしょうか？